皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、4月24日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は暴発する人々です。最近になりまして、内外で急激に、物騒な事件が増えてまいりました。バージニア工科大学での射殺事件、それから日本では、長崎市長の射殺事件、それからあるいはまたアメリカの NASA では、上司を、昔の上司ですね、を人質にとって殺すという事件、それから町田での立てこもり事件などですね、本当になんかここに来て一気にですね、この暴発するような事件が増えてきたと思います。いずれもですね、この自殺を最後に犯人が図っておりまして、ですからある種の確信犯ですね。特にバージニア工科大学の事件はですね、生徒 の、射殺した方の学生の家族というのは、韓国でちょっと食い詰めておりましてですね、でそれでアメリカに一旗揚げに出てきて、でアメリカのバージニアで洗濯屋さんやってたんですね。決して豊かではないですね、家の、地下部分にこう住んでるんですね。向こうは半地下の部屋ってありますので、あそこにこう住んでて、でも息子は子供の時から優秀だったそうで、ただしちょっとやっぱ性格がですね、ちょっと変わってたらしいんですね、無口で。でちょっとひがみっぽいところもあってですね、でその子供はまあ優秀ですからバージニア工科大学に入ったんですが、なんかいろいろとこう恨みが募ってたらしくてですね、で CBS でしたかね、に送られてきた犯行声明 DVD、これ YouTube で見れますけども、すごい迫力でですね、いろんな恨みつらみをこう述べてんですね。で最後にこの拳銃2丁を持ったり、なんか刃物、あ、トンカチかなあれ、持ってなんかこの暴れてるようなこの写真、暴れてるか格好つけてる写真も出てきましてですね、本気でこれなんかやるつもりだったんだと思うんですね。で同じようにその伊藤市長の場合もですね、お金の恨み、利権の恨みのようでありますけども、そういうのを晴らそうっていうんで、なんかやったようでありますし、それから NASA の場合はですね、大体この NASA の、サイトの中に拳銃を持ち込めるということ自身がですね、本当に不思議なことだと思うんですけども、そこで、勤務評定をですね、悪く言った上司を撃ち殺しちゃったと。それから町田の立てこもり事件もですね、立てこもる前に誰かその暴力団員殺してんですね。でいずれもですから、この狂ってやったというよりもですね、多少そういう精神に問題あったのかもしれませんが、その時は少なくとも非常に冷静になってるはずなんですね。ですからこんな感じでね、貧富の格差ですとか、いろんな意味でのこの、うつうつとした感覚がですね、たまりたまってついに暴発したという感じですね。でアメリカではこの事件をきっかけにですね、同じようなその脅迫事件がですね、続出しておりましてですね、みんなそうだそうだとか思ってるわけですね。マスコミはですからあえて報道しないような姿勢を強めてるようなんですが、しかし事件が起きたことを報道しないわけにいかないんでですね、いろんな脅迫事件とか発砲事件とかですね、やはりこう起きてるんですね。でだんだんやっぱり世の中こう切羽詰まってきてますよ、日本でもアメリカでもね。でそうなってくるとですね、特にその行動力のある人は動き出すんですね。行動力のない人はそのままへたり込んじゃうんですが、行動力のある人はこう動き出すんですね。そんな感じでね、右翼的な連中がその政治にも出てきておりますし、で、こうやってそのいろいろ暴発する人たちも出てきておりますし、もうこの10年ぐらいやってまいりましたですね、その貧富の格差を助長するような、そのやり方というのはもう完全に限界に達して、全てがこの崩壊する、瀬戸際のところまでですね、追い詰められてきたんじゃないかなというふうには思いますね。一騎打ち壊しというのが日本ではこう昔からあるんですが、一騎というのはなんかこの、みんなでね、この要求をこうしていくということなんですが、ある種の請願ですよね。で、ああいうものも最後なくなっちゃうんですね。もう構わず打ち壊しという形になりまして、どうもなんかね、そんな感じがするんです。ですから、これからその、日本政府もアメリカ政府も今のところですね、あんまりその態度を改めようとしている様子がありませんので、 これまだまだですね、こういう事件は広がっていくんじゃないかなと思うんですね。で、力に力でこの対抗しようとしますと、アルカイダ対その米軍の戦いみたいなもんでですね、相手は死ぬ気になっておりますから、これは叶うもんじゃないんですね。結局その、まあ、死ぬ気の人たちがですね、本気になってかかってきたら、それはもうどうにもならないわけでありまして、アルカイダ見てれば分かる通り、まあ、そこまで追い詰める方が悪いんですね。ですから世の中というのはですね、本当にそのみんなが回るように作っていかなきゃそれはダメなんでね。ですからこの誰かをですね、追い詰めるように世の中をこう動かしていくということでなりますとですね、最後はいわゆる勝ち組だなんて言ってた人たちもですね、全部このやられてしまうということになるわけであります。でもまあもう本当にその一つここまで来ますとですね、新しい国づくりというのは全然違うところから始めなければならないということもまあわかると思うんですね。でやっぱり日本は先に進んでおりまして、バブルの崩壊からそれからね、財政危機、世の中の混乱、全部日本が先に進んでおりますから、やっぱり日本からなんか新しいライフスタイルって言いますか、その改めて21世紀型の成熟社会の形をこう出していかないとですね、まあ、世界にはもうもはや手本はないんじゃないかなと思うんですね。で、例えば日産自動車なんかもですね、ここに来て1万2000人の早期退職を募集するっていう話はもう出てますね、まあ、国内が不況だからって言うんですが、まあ、こういうことってのはですね、もうそろそろ通用しなくなるんじゃないかなと思うんですね。あのトップだけがものすごい給料をもらって、それから株主がものすごい配当をもらって、で景気がいいといっても全くおこぼれが下請けにも従業員にも来なかったわけですね。でも待ってらそのうち来るかなと思ってたら、やっぱりなんか不況になりましたと、だからまたあんたたち引き締めますよって言われたらですね、何のこっちゃって話になるわけですね。でやっぱりなんかこの10年ぐらいの間にリーダーもどんどん弛緩しちゃってですね、そういうことがなんかよく分かんなくなっちゃってるんじゃないかなって感じがするんですね。あのなんかこうみんなが何も言わないということは文句がないことなんじゃないかなというふうに思ってる節がありましてですね、みんなが黙ってさえいれば OK なんじゃないかなという思ってる節があるんですが、黙ってることと意見がないことは全然違うんですね。で意見を言うチャンスがない、あるいは自分の待遇がですね、いよいよ限界まで達したらみんな暴発していくわけですね。なんかこんな風にですね、世の中の人たちがいよいよなんか動き始めてるというのをなんか感じましてですね、ですからこれはなんかね、本当に容易ならざる事態になるんじゃないかなというふうな感じがします。で、あの世の中全体こう見ておりますとですね、やっぱりなかなかこう訓練された人ってのはいないわけですね。あの集団でこのなんかね、集団生活を営むとか、みんなそれぞれね、我慢をして物事をするとかいうようなことっていうのを、まあ昔の世代は当たり前のようにやったんですが、今の若い人たちってのはあまりそういう訓練を受けておりませんので、ストレスを受けますとですね、やっぱりこのいわゆる切れちゃうという現象をこう起こすんですね。で切れちゃうと結局損するの自分が一番損するんですけども、まあなんかやっぱりまあね、あまりそこまでも考える余裕もなくなっちゃいますと、自暴自棄的行動にこう走っていきますので、まあそうするとこう誰も止められなくなるんですね。この間もフィナンシャルタイムズにですね、アメリカのその株高の裏側で、そのみんなが知らない話がこういろいろ溜まってて、最後にそれが一気に出てくるんじゃないのっていう話が出てましたけども、いつもそのバブルが崩壊したり政治が崩壊するときはそうなんですよね。みんなの知らない話が最後に出たときが全部終わるときで、で、みんなそこで仰天して大騒ぎするんですが、もうそのとき全部終わっちゃってるわけですよね。まあ、ですからそう考えてきますとね、次のリーダーシップがもうなんかないわけです。今のこのね、大きな体制の中で見ますと。で、元気のいいところもこのままじゃどんどん元気がなくなっていきますので、本当になんかここで物事全部取り替えて変えていかなきゃいけませんですね。本当の意味でのこの日本再生をやらないとですね、ならない時がいよいよ来たんじゃないかなというふうに私は思うんです。私なんかもう10年以上前からですね、なんかイメージがありまして、やがてなんかその日本は完全に行き詰まって、みんなが天を仰ぐ時が来るような感じがするというイメージがあったんですね。いろんな意味でもうどうにもならないと、日本全体が天を仰ぐ時が来ましてですね、まあ、そうなった時に、まあ、新しいその日本をどんな風にすればみんなその気になるんだろうかなということで、私のホームページにずっとね、貼り付けてあります、日本再生の話、グレートコラボレーションの話をずっと掲げてたんですけども、いよいよそんな時代じゃないでしょうかね。その今まではなんかね、このやらずぼったくり型の人間がいて、まあ気にせずやってましたが、そういう人たちはこれからもういやおなくですね、国民の怒り、あるいはあの社員の怒り、下請けの怒りの中で追い出されていくとですね、まあ、追放処分みたいな形でいなくなっちゃうとですね、じゃあ次どうするのっていう話になると、やっぱりその強制型でやっていこうって話になりますから、コラボレーションに行き着くと思うんですね。 で、まあその地域ごとのですね、良さを引き立てるように世の中回していかないともうどうにもなりませんね。結局もう中央がですね、これだけ腐りきっちゃってですね、まあ、能力もなくなっちゃってるわけですから、いろんな意味でその地方を中心に回していかないといけないんですね。中央はですから号令をかけることぐらいしかできないんじゃないかなと思うんです。で、そうなってきた時に、まあ、最終的に中央もですね、まあ、後始末のためにも、もう一声大金をすってまかないとならなくなると思いますね。この破綻の後ね、受けて。で、そうなってきますとですね、やっぱお金はありますから、問題はそのお金をどう使うかっていうことだろうと思います。お金っていうのはですね、出した後ですね、そのお金を有意義に使えば世の中はちゃんと回るんですね。ですからお金の使い方っていうのが一番大事ですから、まあ、最後は新しい戦略に基づいてですね、お金を使うってことが大事だと思います。実際にこう私なんかもこう見ておりますと、新しい農業とか新しい観光政策は、それがちゃんとですね、戦略的に根付いたところはちゃんとうまくいってますね。ですからやっぱりこの木の花を咲かせるとか、多目的に人々がその生きがいを持てるようにこの世の中を作っていくっていうのは、やっぱりこれ時流に合ってるし、そういう方向に人々は大きな期待感を持ってますね。この2002年ぐらいからずっとやってきた流れの中でもうなんとなくそれはもう間違いないんじゃないかと思うんですね。それから同時にこれから10年ぐらいで年配の人たちからいろんな意味でこの熟練の技を我々は若い人たちは学ばないとですね、もうなんか日本はですね、腰が砕けてしまいます。本当にこの若い人たちの教育っていうのはおざなりにされたこの20年ぐらい、まあ、15年ぐらいでありましたから、やっぱりこのいろんな意味で熟練の技とか昔からのノウハウというのをですね、若い世代が継承していかないと、年配の世代も若い世代に頼れなくなるし、若い世代も自立できなくなりますから、何事もうまくいかなくなるわけですね。で、そういうのの切り替えをね、一旦やんなきゃいけないですね。日本だけですよ、いまだに、まあ、日本とポーランドかな、なんかこの極右の連中がですね、いい加減なね、ことを言いながら、まだその政治やっていられるな、世界中で本当に日本とポーランドだけですよね。日本人もそのインターネットとかね、みんなやっていながら、海外のことはちっとはですね、英語の新聞でも読みゃいいと思うんですけどもね、まあ、あんまりそういう人いないもんでですね、なんとなくはそのテレビ見てね、極右の連中とか、わけのわかんないその右翼がですね、わめいたりしてるのを見てですね、あ、こんなもんなのかなと思ってるんですが、世界はとっくの昔にもう前に動いちゃってますね。この間、あるですね、広告の、まあ、重鎮の方にお会いしましたらね、広告業界の。もうテレビや新聞があんまりにもバカだからですね、国民が見なくなっちゃったと。おかげで広告効果が全然なくなっちゃって、もう商売が大変だと嘆いておられるんですね。いや、もう本当そうですよね。あんまりバカですよね、あれ見ててもね。新聞なんかね、初めの3面と後ろの社会面だけ読まないで、あと中身、その間のところだけ見てるとね、まあ、それなりに多少は面白いのかもしれませんが、まあ最初の3枚と後ろの1枚はね、あれは読んだらね、頭バカになりますよね。全然なんかピンと狂ってるわけで、でもピンと狂っていうことはよくわかんないやつがやってるからね、まあ始末に追えないんですけども、なんとか死ななきゃ治らないって本当になんかね、最近つくづくこう実感しますが、まあでもそういう人たちってやっぱりいなくなっちゃう時にはちゃんと来るんで、まあいよいよその時は今年ですね、この様子でいきますとね、もう何党とかいう話じゃなくてね、まあ、日本のそのリーダーシップ全体の交代をやっぱり図っていかなきゃならない時だろうと思います。やっぱりこうやって緊張感が高まってきますとね、人々パワーが湧いてきますよ。なんか私も知り合いなんか見ててもね、やっぱり自分たちで動かなきゃどうしようもないという人たちが増えてきましたね。ですからこれからの時代はなんかそういう意味では楽しみじゃないかなと思いますよ。ですからまあこれからやっぱりその日本もね、いよいよそのもう一回その泥水の中をね、かいくぐらなきゃならんのですよ。泥水の中をもう一回かいくぐっていかなきゃいけませんから、その分の覚悟はですね、やっぱりいると思います。暴発するのは日本の人々、アメリカの人々だけじゃなくて世界中ですから、これ順番になってきますからね。金融的な暴発も政治的な暴発も順番に、あるいは軍事的な暴発までね、戦争まで考えうる時ですから、よっぽどタフにやっていかなきゃいけないし、よっぽど機敏に行動していかなきゃいけませんね。で、とにかく都会は一番危ないです。もうあた、あの私どもも今回ね、長野県の遠山郷というところにね、ご縁をいただいて、まあ、あっちにも今拠点を一生懸命作ってるところなんですけども、松代大本営じゃありませんがね、ちった山の中でもですね、その居場所を持ってないとね、本当になんかね、いざっていう時身動きつかなくなっちゃって、凍りついちゃうようなことが起きるんですよね。まあそういうことがなければいいんですけどもね、まあなんとも非常に難しい時代でありますね。それから子供さんなんかこれ、なんか疎開した方がよくいいかもしれませんね。あんまりこれから治安が乱れてきちゃってね、 学校なんかもね、もううかうか行ってらんなくなっちゃうかもしれませんよね。まあそうなんなきゃいいんですけどもね。まあとにかくだんだん人々がその、緊張感が高まってきて、我慢も限界になってきて、いよいよその力ある人が暴発をし始めましたんで、一気になんか内外で始まりましたんで、まあ非常に恐ろしいことだと思いますんでね。まあこの流れを一方では変えなきゃいけないし、一方では自衛しなければいけないし、日本も今年いよいよ転換点になってきたと思います。どうぞ皆さんもですね、ご自身の組織の様子よく見ててください。時代の流れが変わって、弱肉強食、それから格差だけでは通用しなくなった時に、まあ今いるリーダーたちがそれをですね、次に向けてリーダーシップを切り替えられるかどうかよく見ててください。切り替えられなければそういうリーダーたちが率いている組織は内部から分裂して崩壊していきます。それくれぐれも巻き込まれないようによく気をつけてください。で、次のリーダーがもしいるとしたらね、もう早めにですね、交代して早急にですね、その舵を切り直さないと間に合わなくなりますんでね。まあ、その辺のところをよく見ながらですね、皆さんそれぞれの、まあ、思いと理想と自信を持ってですね、行動していただければと思います。というところで、今日の藤原尚弥の日本と世界に人々、暴発する人々ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。